6月21日の礼拝説教を共に御言葉に聞きましょう。最初にお祈りをいたします。天の父なる御神様、時が与えられて今日もまたそれぞれの場所で御言葉に耳を傾けようとしております。どうぞお一人お一人の上にあなたが知恵と力と勇気とを与え、何より聖霊を豊かに注いで御言葉を語りかけてくださいますように、あなたが働いてくださいますように、あなたが力を与え、新しい歩みを祝し支え守ってくださいますように、あなたを信じることであなたを見上げ、そして前を向いて歩んでいけますように、体の弱さ、心の弱さを私たちはそれぞれ抱えております。どうぞその弱さを本当に受け止めながらも、なお希望を持って歩んでいくことができますように、その一歩一歩をあなたが支えてくださると信じて、なお一歩歩み出す、そのような日々でありますように。遠くでこの説教の録音を聞いてくださっておられるお一人お一人の上にも、あなたが共にいて知恵と力と勇気とを与えてくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。今日の聖書の箇所は、旧約聖書はダニエル書第10章8節から12節、新約聖書はルカによる福音書第9章27節から36節、新約聖書の122ページであります。今日の聖書の箇所は9章の28節、27節以下なんですが、この28節以下は特にイエス様と3人のお弟子さんが山の上にいた時に、急にイエス様の姿が変わり、そして天からモーセとエリアが降りてきてイエス様と語り合った出来事が記されています。普通この出来事をイエス様の山上の変貌、形姿が変わることですね、山上の変貌と言われます。で、昔からこの出来事をどう理解したらいいのか、なかなか難しい、どう受け止めたらいいのか、多くの方が実は戸惑い、そして頭を悩ましてきた、そういう聖書の箇所でございます。私も今回改めてこの出来事についていろいろな解説書や研究書を読んでみましたが、実に様々な解釈、捉え方があって、もうそれは楽しくなるほどでありました。その中で一番、まあ面白かったというか、まあ変わってるんですけど、そういう解釈を紹介しますと、まあお名前は、まあ言わなくていいと思うんですけども、この29節に、服が真っ白に輝いてというところ、イエス様の、書かれているところがあるんですけれども、このことに関してですね、その方はですね、これはイエスから力が溢れ出て白く輝けた。その力こそ、モーセとエリアを死者の国から呼び出した力。つまり、イエス・キリストはエリアとモーセの霊を霊界から呼び出した。そう。で、書いてあります。そしてここにですね、霊能者イエスの姿が表されていると。そう、書かれておられる解説がありました。あたかもイエス様を霊媒師のようにですね、書いているんですよね。まあ、私は本当になるほどなと、まあちょっと笑ってしまったんですけれども。あるいは逆に、それとは全く真逆と申しますか。これは赤岩栄先生の有名な 解釈なんですけど、イエス様が真っ白く輝いていた。これは山の上ではよくある現象で、光線の加減でそう見えることがある。そしてモーセとエリアも、山の上の幻影に過ぎない。これも山上の光線の作用であると。そう書かれてある。つまり全く奇跡を信じない先生らしいですね。いかにも解釈ですね。これは単なる幻だと。三人の弟子たちの、幻影でしか過ぎないんだ。自然現象だというふうにね、おっしゃってて、なるほどなぁと思いました。私たちはですね、どう読んでいくかということなんですけれども、まず大事なことは、このイエス様の山上の変貌は一体どのような状況の時に、なぜ、この出来事が、をイエス様は起こされたのかということ。それが大事だと思います。28節を見てください。もう一度、ルカによる福音書9章の28節にはこうあります。この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペテロ、ヨハネ及びヤコブを連れて祈るために山に登られた。この話をしてからと、8日目なんだと。で、この話と関係あるんですね。8日前にしたこの話と関係があるんだということがわかります。で、じゃあこの話って何かっていうと、実はその前に書かれている、これはですね、18節から、9章の18節から直前の、27節まで続く一連の長いイエス様の話なんです。18節に、まあ、イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているのかとお尋ねになるわけですね。すると弟子たちは、よし、洗礼者ヨハネだ、あるいはエリアだ、誰か昔の預言者が生き返ったんだといろんな言ってますと。で、20節、イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。ペテロが答えた。神からのメシア。メシアというのは救い主だ。これは見事な答えなんですね。他の、洗礼者ヨハネとかエリアだっていうのはまだまだ全然違っているけれども、ペテロの答えは神様からのメシアだ。救い主だ。そういう答えっていうのは、これ素晴らしい答えであったわけなんです。まあ、正解と言ってもいいと思います。けれどもですね、じゃあ、イエス様はその正解をよく言ったと褒められたのかっていうと、そうではなくて21節。イエスは弟子たちは戒め、このことを誰にも話さないように命じて、つまり神からのメシアだっていうことは話さないようにしてほしいと。で、22節、次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっているんだ、って言うんです。これ当時はですね、メシア、っていうのは、当時はローマ帝国にユダヤの人たちは支配されておりましたから、その民族、ユダヤの人たちの民族をローマ帝国から独立させる。それが、まあ非常に政治的なメシア、指導者ということを当時は考えられていたわけですね。だから、イエス様がメシアだっていうことが公になると、人々に、誤解をね、与えてしまう。人々を戸惑わせてしまうから、だから今は黙っておいてくださいと、解きなさいっていうふうに言ったわけですよね。そして本当のメシア、本当の救い主っていうのは、人間と神様との正しい関係を取り戻すために世に来た救い主、メシアなんだと。そのために、人々の罪の許しのためにイエス様は十字架にかかって、殺されていく。そして、犠牲の死を、まさに迎えられるんだって言うんですよ。決して、華々しく、人々を率いて、大群衆を先導するような、そういう、ことじゃないんだよって言うんですよ。むしろ、長老や祭司長、立法学者たちから排斥され、殺されてしまうんだ。 そういうことなんだよって言うんですよ。でもちゃんと3日目に復活することになっていると。まあ大丈夫だ。復活するからね、と。でもそのイエス様に従おうとする者はですね、やっぱりイエス様がそうであるように23です。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人は、たとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうかと言って、やっぱりイエス様に従おうとするっていうことは、このイエス様の十字架の死を見届けていくわけですから、なかなか厳しい道なんだよ。で、それぞれの十字架、私の十字架を背負う必要はない。それぞれの十字架を背負っていきなさい、行くことになるんだよ、と。そう、まあ、いわば予言と言いますか、予告をなさったっていうことなんですね。でも、大丈夫だよっていうのが、次の、26節。私と私の言葉を恥じる者は、人の子も自分と父のと聖なる天使たちの栄光に輝いてくるときに、そのものを恥じると。で、復活をなさるっていうことをおっしゃった。そしてその復活っていうのは、栄光に復活して天の御国へ入る。栄光に輝くときが来るんだ。そしてそれは私たちも同じなんだよって言うんですよ。で、26節。人の子イエス様も自分と父と聖なる天使たちとの栄光に輝いてくる。また、いつかこの地上に来るということまで含めてですね、イエス様は語られたわけです。そしてその時に確かに言っておく、ここに一緒にいる人々の中には神の国を見るまでは決して死なない者がいると。まさにその天に昇るということを、イエス様が昇天ですね。天に昇られると。そういう時が、使徒言行録第一章に出てくるんですけれども、その時までに生きているということがいるんだよと、みんなそうなんだよって言って、だから、イエス様のと一緒に十字架で死ぬなんていうことはないんだよと、そこでみんなが終わってしまう、そんなことはないんだよっていうことを、まあ、励ましておっしゃっているっていうことだと考えていただいていいと思います。で、今日の28節で、こう言われてから、この話をなさってから、20日ほど経った時に山に登られて、イエス様の姿が変わる、山上の変貌があるわけですね。どうでしょうか。なぜじゃあ、この山上の変貌、祈っておられるうちに29節、イエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。まさにこれ天の姿なんですね。見ると、二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムに逃げようとしておられる最後について話していた。ペテロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人が見えたんだって言うんですね。ここで一番大事なことは、イエス様はこれ、なぜこの姿を変えた姿なのかっていうことを言うと、これ弟子たちに見せるためなんだっていうことなんですね。ここが一番大事な点で、わざわざ8日ほど経った時にイエス様はペテロとヨハネとヤコブを連れて一緒に山に登られる。そして彼らが見ているところで、姿が変わり、モーセとエリアが天から下ってくると。それこそまさにイエス様がお呼びになったわけでしょう。もうすでに最初に死んで天の御国にすでにいるモーセとエリアを呼び寄せられた。これは霊を呼び寄せたんじゃないんですよ。天の姿のままですね。天の姿のまま呼び寄せられて、そして語り合っていたんだっていうことなんです。で、特に31節、何を語っていたかっていうと、二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。エルサレムの死の様子、最後って死のことですね。つまり死に方なんです。これからどうなるかというのではなくて、 死はもう決まっているんだと、そしてどんな死に方になるかっていうようなこと、死の様子を三人で話し合っていたっていうことは、もう明らかに十字架で死を迎えるっていうことはもう決まっているんだっていうんです。でも、わざわざこの三人、特にモーセとエリアが現れた。そしてそのためにイエス様が姿を変えられた。これは、いわばその十字架の後、復活されて天に昇られる。その姿。つまりその十字架の死、エルサレムでの最後の時。それはこういう時なんだけど、その向こう側にこうして待ってるからねって、天の御国に復活と昇天があって入る。そういう時があるんだと。死の向こう側にこうした天の姿へとなる。天の栄光に包まれる時が待ってんだよって言うんですよ。で、その証人として、モーセとエリアが呼ばれたんです。天の御国の姿なんです。で、それを、さっき申しました。三人の弟子たちに、イエス様は見せられたんです。三人の弟子たちに、この死の後、復活、そして昇天があって、天の御国へとイエス様は入っていかれるんだよ、っていうことなんですね。そしてこういう姿になるんだ、ということを、まさに、見える形と言いますか、ビジュアルでと言いますか、ちゃんと目撃する、目に見える形で天でのお姿をその三人の弟子たちに見せられた。わざわざ示されたんですよ。実際に、だから言い方を変えるならば、23節で、長老や祭司長、立法学者たち、多くの苦しみを受け、長老、立法学者たち、祭司長たちから排斥されて殺されるんだと。だけど3日目に復活するよ、と。その3日目に復活をして、そして、天使たちと栄光に輝いてくるときに、入るときに、そのことも、の状態っていうのが、こういう状態なんだよっていうこと、言葉ではおっしゃったことを、8日、8日後に、今度は、こう、実際にどういうことかっていうことを目に見える形で三人の弟子たちに教えられたんだ。伝えられたっていうことなんです。だから逆に言えば、だから心配するなよって、大丈夫だよと。十字架の死で終わらないよと。復活があって天に昇る。その時があるんだっていうことをビジュアル、目に見える形で三人の弟子たちに教えられた、示されたのがこの三条の変貌なわけです。どうでしょうか。やっぱり思うのは、なぜこんな風にビジュアル、目に見える形で、先ほどのおっしゃった、その十字と復活を予告されたその言葉を、その後のことですよね。天に昇ったお姿について、目に見える形で、弟子たちに、見させられなければならなかったのかと言った方がいいかもしれませんね。見せる。目に見える形に見せられたんだっていうことです。8日経って。ということは逆に言えばですね、さっきのこの23節で、つまり8日前に話をした、多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺されるんだと。で、その後、3日目に復活することになっている。ということは、おっしゃったんだけれども、弟子たちが、もうその、おそらくは、それでね、逆に言うと、もうその、あ、そうだ、よかったね、あ、そうだ、もうそれで死の向こう側に復活があるんだから、復活の後、昇天があって、わかりました。もう輝かしい日々が、その死の後にも待っているんですね、って。よかったっていうふうに弟子たちが分かったとしたらですね、この時点で。こんな8日目後から8日も経って、実際にこんなデモンストレーションのような、天のね、姿を弟子たちに見せる必要はなかったはずですよ。もうそれで信じていたら、こんなに輝くんですよって言われた言葉で、そうなんだって、やったっていうふうに思っていれば、あえて、目で もう一回ビジュアルで説明をし直されるようなことは必要がなかったはずなんですよね。ということは逆に言えば8日経ってですね、またしてもこうして今度は具体的に目に見える形で天のお姿を、モーセやエリアの力を借りてまでイエス様が見せられたっていうことは逆に言えば彼らがこうしなければいけないような状態だったということです。分かっていただけますでしょうか。つまり、結局おそらく考えられるのは、その十字架の予告ですよね。イエス様が殺されるんだ、苦しみを受けるんだ、いわゆる今の人々が考えている救い主ではなくて、むしろ苦難のしもべ、本当に苦難を通し死を通して神様との道を開いていく、そのような救い主なんだということをおっしゃろうとされているんですけれども、弟子たちの方はなんでイエス様は、ね、死なられるのか、苦しまれるのか、殺されてしまうのかっていうことをがあまりにもショックだったんではないか、もうそのことを受け入れることだけで大変なことな状況になってて、いくらね、イエス様がその後に復活があるよ、昇天があるよ、天の御国があるよって、輝く時が、栄光の時が来るよっていうふうにおっしゃったとしても、もうイエス様が殺されるなんていうこと、これから待っているのは死なんだっていうことで、じゃあ我々はどうしたらいいんだろうかと、なんでイエス様はそんなことをおっしゃったんだろうかとか、そういう疑心暗鬼、不安に苛まれていたんではないか。しかも先ほど申しました24節以下、私についていきたい者は各々自分もそれぞれの十字架を背負って従っていきなさい、ああイエス様に従うっていうのはそういう苦労や厳しい状況を背負っていかなければ従えないのかっていうことで、まあ、その意味でもショックを受けていた。だからですね、まさに、イエス様は、栄光に輝く時が来るからねって、そして27節で、死なない、生き延びる者もちゃんといるからっておっしゃって、安心しろっておっしゃっておられたんだけれども、一向におそらく、なんていうかな、晴れてこないって言いますか、みんななんかドヨーンとしているって言いますか、迷いや不安の中に依然としているから、イエス様は8日目になって、これじゃいかんと、目に見える形でビジブル、光り輝くお姿を3人のお弟子さんたちにまずイエス様は見せられたんだと、君たちもこうなるんだよと、天の御国で同じように輝くんだよということをまさに示された。だから心配するなと、これからのことは神様に任せて前を向いて生きていこうと、必ず恵みの時、栄光の時が待っているからと、そのように具体的に目に見える形に表されたんです。そしたら信じられると、そう思われたに違いないでしょう。ですからこの後、23節、ペテロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると栄光に輝くイエスとそばに立っている二人の人が見えた。その二人がイエスから離れようとしたとき、ペテロがイエスに言った、先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう、うんぬんうんぬんと。まあ、それはまた次回話すことになると思いますけれども、ここにいるのは素晴らしいことですっていうふうに、彼らの考えが、本当に180度変わって、そうか、この栄光の姿、この祝福が待っているんだということを、彼らは、見ることができたわけですよね。そしてまた立ち上がっていくことができたということではないでしょうか。目に見える形でイエス様が 天の御国の栄光に輝く姿が待っていることを示されたんだと。だからこそね、大丈夫だよというまさに教えであったんですね。で、このことを一番よく表している言葉が実は一つあります。それが何かと申しますと31節です。31節をもう一回見てください。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。この最後と訳されている言葉、これは原文では、天エクソドンアウトーという言葉です。アウトーは彼のですね。天は監視です。エクソドンなんです。彼のエクソドン。エクソダンっていうのは、エクソダスっていう言葉から来ています。エクソダスっていうのは、エク、何々から出る、何々の外へと、ホドス、道とか、人生ですね。歩き、道ですね。その道から出る。まあだから一つの意味は確かに人生から出るって言って最後とも訳せるわけなんですが、当時のユダヤ人たちがエクソダスという言葉を聞いて、何よりもまずみんなほとんどのものが思い浮かべたのが、実は出エジプト記のことなんです。出エジプト記は旧約聖書の出エジプト記ですよね。あれはまさにギリシャ語でエクソダスなんです。当時のユダヤ人たちはほとんどギリシャ語の七十二訳セプチュアギンタという聖書を読んでいましたから、エクソダスっていう旧約っていうのはヘブライ語では最初の二文字だけで読むので全然意味は出てこないんですけど、だからギリシャ語はその内容を考えて出エジプト記エクソダスっていうふうに読んだんです。だからね、モーセなんですよ。なんでここにモーセが登場するかっていうと、モーセがイスラエルの民をエジプトからエクソダスさせ、脱出させて、約束の地へ導いていったんですね。同じようにイエス様のエクソダスなんです。イエス様が、イエス様に従う弟子たちをこの世からエクソダス、脱出させて約束の地、天の御国へと導かれるんだ。それがイエス様のそのエクソダスなんだっていうんです。言葉なんですね。で、その時が来たんだっていう。その時が来るんだ。それが十字架、そして復活と昇天なんだっていうことを、これ、示している言葉なんです。エクソダスという言葉の意味は、従って解放とも訳せます。もう死、死というのは終わりじゃないんだよ。死の向こう側、この世の死生から、この世の道から出エジプト、出出るんです。道から出ていく。で、死は決して終わりではなくて、新しい世界への御国への、解放なんだと。この地上のホドスからエクソダス、出て、天の御国へと続く新しい道、ホドスへと入っていくんだ。そういうエクソダスなんだと。その道をイエス様がつけられに行かれるんだ。これから天の御国へと、新しいモーセとなって、天の御国へとイエス様の道をつけて行かれるんだ。そして、その道を後から続く者たちのために道を開かれて、そしてその道へと人々を招く、そのような救い主なんだよと、天への道を開く、解放していく、そういう方が救い主なんだということを、実はとてもよく一言で表しているような言葉なんですよね。そしてもう一人に、なぜエリアかというと、これは列王記下二章を見ていただければわかるんですけれども、エリアが自ら天に登っていったと聖書に書かれているんですね。おそらく旧約聖書で天に自ら登っていったと書かれているのはこのエリア。天に取られたっていうのはエノクっていうのが、生きたまま取られたっていうのはエノクっていうのがありますけど、エリアと同じようにイエス様を天へと登っていかれる、そういう方なんだっていうんです。で、このようなイエス様ご自身の姿を変えられること、そしてモーセとエリアを呼び戻されて、 で、誠の不思議なそういう力を持って、誠の救い主、メシアであるということを改めて、これ弟子たちに示されたんですね。ゆえに弟子たちはそうかと、この天の御国への道へとイエス様が開いてくださるんだから、その道へと立ち上がっていくことができたんです。単にイエス様が死ぬだけじゃないんだなっていうことを本当にビジュアルで確認することができたんだということ。そのためのですね、この三条の変貌であったんだということになるのではないだろうかと。そう思うのですけれども、いかがでしょうか。弟子たちは、この私たちも、天の御国へと、この道を歩み出している者として、歩み抜いていく、そのようなものでありたい。また、そのためにね、その道を示すために、こうして、三条の変貌を見せてくださったこと、弟子たちに。そのことを何より感謝しながら、今も私たちは、そのことを示されている、そのものとして歩んでいきたい、それぞれの十字架を背負っていくものでありたいと思います。お祈りをします。天の父なる御神様、三条の変貌をご一緒に読むことができました。すべては弟子たちのためであったということを思うときに、主イエスキリストの本当に愛と優しさを教えられるように思います。どうかそれは私たちにも注がれている愛であり、導きです。どうぞ私たちもしっかりと歩んでいくものでありますように。皆によって祈ります。アーメン。